ポッドキャスト and the tub シーズン2。お風呂でポッドキャストシーズン2は2年の時を経て帰ってきました。ホストのリリーです。このポッドキャストはバイリンガルでノマドな私の生活や脳内のスナップショット、パースペクティブをひっそりシェアすることで皆さんの生活に新しい何かを提供できたらなという思いでレコーディングしています。そして一方的にはなりますが、少しでも耳を傾けてくださってるリスナーの皆様に何かお届けできればなと思っています。いつも感謝しています。シーズン2ではお風呂での収録ではないものの、私の目線で感じたありのままを共有する、そんなポッドキャストであり続けたいなと思ってます。それゆえ、あえて編集はたくさんせず、そのままの公開を目指しています。このポッドキャストは Apple、Spotify、Google などで配信しています。イレギュラーな収録配信なので、できれば購読しておいてください。フィードバックやメッセージはディスクリプションに入れてある Instagram からしていただけます。それでは、Let's get it started!
Hello! 久しぶり。話したいことはね、本当いつもいっぱいあるんだけど、なんか途中まで録音して最後まで録音しきれなかったりとか、なんかそういうことが多くて、未公開収録がめっちゃ溜まってるんですよね。でなんかいつもタイムリーじゃないなとか思って、溜まっちゃってそのまま出さないでみたいな、いつか面白いからね、ミックスして出せたらいいかもしれないですけど、今私は日本に住んでいて、東京とか大阪とかそういう都会に住むわけでもなく、田舎に住んでるんですよね、実家の方に、三重県の。でも三重県に住んで、三重県の田舎に住んで、いつだっけ、コロナになって2021年になる年だったかなに帰ってきたかな。まあだからもう3年目の夏ですよね。うん。でなんかまあ私今何をしてるかというと、仕事、まあ前はね、数年前はテック系企業で働いてたんですけど、スタートアップで。でまあカナダに移住して、で2年ほどカナダでまあリモートワークしたり、日本で働いてた会社そのまま続けながらリモートワークしたりして、その後カナダのスタートアップで働いたりとした後、日本に帰ってきて、日本のまたちょっと若干大きめの、知る人は知ってるんじゃないかなっていうスタートアップで2年ほど勤めて、去年の7月末ぐらいかなに辞めました。で辞めた時はこの後どうしようかなとは思ってたんだけど、なんか本当に先が見えないまま半年ぐらい経って、で半年経って、なんかそろそろやら何かしたいけど本当に先が見えないって時に、ちょっとスピリチュアルな霊媒師さんに会う機会とかもなんか友達通していただいて、でなんか2人ぐらいに会ったんだよね、師匠さんとそのお弟子さん。で師匠さんに会った時はなんかまだよくわかんない、なんかいろいろ言われたんだけど、なんか逆にいろいろ考えちゃって、ででもなんかその後お弟子さんに会った時からかな、なんか全部吹っ切れちゃって、で、まあ、その辞めてから半年間何してたかっていうと、ずっと何もしてなかった、本当に何もしないをしてたんだよね。 で、この何もしないをするって分かる人は分かるかなと思うんだけど、道教、タオイズムとかのちょっと教えに、まあ近いというか、タオ的に生きるというか、いうのを、まあ自分の中ですごくインテンションとして持ってやってたんだよね。で、まあその、何をしないということが何かをしているんじゃないかっていうのにつながってくるんだけど、まあ私はその、doing nothing, I'm doing nothing っていうのをまあやってたんだよね。で、その何もしないを通してやっぱり何もしてないように感じるんだけど、まあやっぱり呼吸はしてるし、ご飯も食べるし、ね、水も飲むし、まあそれは買い物にも行くし、まあ何か何もしないといえども何かしているんだよね。まあ僧侶のようになんか石の上に座ってることだって何かね、石の上に座るっていうことをしている、何もしてないように思うけどっていうのと結構一緒で、まあただその生活をするっていうのにすごくフォーカスしてたというか、まあなんか意図的に何かこう目標を持つとかゴールを持つっていうのをやらないで半年ぐらいずっとそれをインテンションにやってて、でまあなんかその過程で、まあ、コロナ、まあちょっとコロナに始まった時ぐらいに出会った絵、まあ絵をここ3年4年ぐらい描いてるんだけど、その絵を描くっていうのが結構自分の中でヒーリングプロセスになってたのかな。まあなんかすごくアウトプットしなきゃとか、なんか形にしなきゃとか成功しなきゃとか、そういうものは持たないで、ただただなんか絵を描く、描きたいから描くみたいな、面白いからやる、色なんかわかんない、全くわかんないんだけど、なんか誰にもジャッジされるわけでもなく、ただ色遊びをする、いろんな筆で試してみる、筆が面白くないなと思ったらなんか違う歯ブラシとか持ってきて描いてみるとか、なんか本当に子供に戻ったように、それをまあ半年ぐらいやってたんだよね。でまあどっかのタイミングで、まあアートで生活にできるんだろうかっていう気持ちみたいなのが芽生えてきて、でもなんか自分の中でやっぱりゴールとか成功とか達成するとかをなんかあまりインテンションにしたくなかった生活の、でなんかまあそのまま何もしないっていうインテンションの中で絵をずっと続けてきたんだよね。でまあずっと続けるって言っても毎日やってるわけでもなくって、なんかその継続ってすごい大事なんだけど、無理して継続すると私は続かないから、自分の心にすごく正直にやっていたら続いたっていう、なんか後からついてきたのが結果で、結果を求めて動かなかった。そうするとなんかすごく自分にすごく素直な形でアウトプットができたような気がして、なんだろう、今まで結構自分って成功とか達成を焦りがちで、まあ、すごくなんだろうな、動くスピードが速い、何かやるって決めたらアウトプットまでのスピードがめっちゃ速いタイプだから、なんか何事に関しても早くアウトプットしたらそこで終わっちゃって、でなんかまた空っぽみたいな、よし達成した、アウトプットした、あれなんか終わっちゃった、楽しかったことみたいなのがすごく人生のパターン化しちゃってて、でなんか結局まあなんか世の中ね、プロダクティビティだとかどんだけ生産 性を上げて、なんかアウトプットできるかとか、パフォーマンスできるとかとか、なんかそういう話がすごくね、なんか大事な軸みたいに言われる中で、なんか私はそれがなんか真実じゃないんじゃないかなって思い出して、でなんかその成功体験みたいなのを捨てるみたいなのを、まあ一時的にすごく意識するようになったんだけどね。うん、その空っぽになるのはなんでなんだろうみたいな。で、まあそれをやってるうちに、やっぱり絵を描くっていう行為もなんだけど、なんだろうな、なんか成功しなきゃとか、達成しなきゃとか、なんかゴール立てなきゃって思うと、なんかその先のことに引っ張られすぎちゃって、今が見えてないっていう状況にすごい陥ってたから、なんかそれを抜け出せたんだよね。それを、その達成とか成功とかを持たないことによって。で、なんかこれと一緒同時期に、なんかメンタリング、まあ、仕事は辞めたんだけど、授業を教えたりとか、テックのメンタリングとかをさせてもらってて、で、まあ今までプロダクトマネージャーっていう仕事をしてたんだけど、プロダクトマネージャー目指してる人とか、まあテックで新しいキャリア築きたいって思ってる人たちの、まあ、メンタリングみたいなのをすごいさせてもらってて、で、その中でも結構やっぱ多いのが、まあなんか、まあ今大学在住し、在学してて、で、インターンしてますとか、まあなんか今、初めて仕事について仕事してるんだけど、次のキャリアどうしていったらいいか迷ってます。まあ、こういうなんか相談すごい多くて、で、でもなんかそれ聞いてるとすごい悲しくなるんだよね。なんかその自分、昔の自分を見てるみたいで、なんか今なんか頑張ってなりたくてなったもの、例えばまあ大学行って、まあ、テック企業で働きたいと思って入りました。で、入ってまだ何週間しか経ってないのに、もう次のこと考えてるんだよね。もう次のキャリア、1年後とか2年後とかどうしたらいいか分かんなくてすごい不安です。不思議じゃない？だってなんか、それが、その仕事に就くことが、なんか彼ら彼女たちの達成したいことだったわけじゃない？大学に在学中は。で、達成した瞬間にもう次達成しなきゃいけないことを考えていて、達成したことに関しては、なんだろうな、もうなんだろう、大したことなかったって思ってるし、なんかもうどうでもいいこと、もうどうでもいいっていうか、なんか不十分、今の自分じゃ不十分ってもうすでに入社した1ヶ月目とかで感じちゃってるわけで、なんかこれ自分も本当に体験したし、なんか達成しよう達成しようと思って達成すると意外に大したことなかったりとか、なんか別にそれが幸せかって言われるとそうじゃないんだよね。達成したら達成したで、またなんか辛いこともあるし難しいこともあるし、特にキャリアなんかそうなんじゃないかなって思うんだけど、でもこれなんか本当に、リレーションシップとかでも一緒なのかなと思ってて、で、私、まあ、この1年、過去1年とかで、まあ、リレーションシップ、人とのね、リレーションシップの考え方とかもすごい変わったんだけど、モノガミーな1対1の恋愛から複数恋愛、ポリアモリに、私は結構その思想を変換した、まあ結構大きな出来事があって、まあ大きな出来事っていうか、もう何年か前からそう思ってたんだけど、自分は1対1恋愛じゃなくて複数恋愛が自分には向いてるんじゃないかっていうのは、すごい前から思ってたことなんだけど、なんかやっぱりそのポリアモリーとかモノガミーの話をするときによく出てくるのがエスカレーションっていう概念で、1対1の恋愛って基本的に人生において一つのことしか達成選べない、一人を選ばなきゃいけないっていう概念だから、一人を選ばないっていけなくなると 例えばじゃあ、まあデートする段階でも、なんか日本だと結構複数人の人とデートして、その中から品定めっていうのはちょっと変だけど、その中から一番うまくいった人、いい人って、一番いい人っていうよりも、なんか何回かデートして、なんかこううまくいくというか、自然にこの人とよく会うようになるよねとか、自然に、なんかお互いがお互いのこと理解し合って尊重できてるよねっていうよりも、 ABC さんとデートして、A より B の方がいいとか、 B より C の方がいいとか、それはなんかすごく、まあ、いろんな基準があると思うんだけどっていうふうに、まずなんて言うんだろうな、削除方式で成り立ってんのかなみたいな感じで、でまあ例えばじゃあ私は A さんにしますってなったとして、でなった時に、じゃあ A さんってもう決めたんだから、じゃあ A さん、もう ABC さんがいたのに A さんと付き合うっていうことにしましたと。で付き合ったからにはもう B さんとか C さんとか、あと DEF のオプションはもう持てないわけじゃん。 A さんって決めたのに他の人とデートはできないから、1対1の恋愛だと。だから、A さんとうまくいくしかないっていう選択肢になるよね。そうすると今度はじゃあ A さんとは、じゃあ次どこへ向かおうってなると、結婚だったりとか、まあ、同棲だったりとか、わかんないけど、なんかそのエスカレーションするわけだよね。次の段階っていうのをやっぱり求めがちで、次の段階を求めちゃうと、なんだろう、じゃあ結婚がゴールになるじゃん。で結婚したい、結婚したい、結婚しないんだったら別れるっていう、この2択だよね。まあただただ付き合ってくっていうのもあるけど、まあどっちかがどっちかのタイミングでこれなんで付き合ってんだっけってなるパターンもやっぱ多いんじゃないかなと思ってて、基本的にはそういう段階を踏んでいくことがその一対一恋愛の目的になってると思うね。で結婚したら結婚したで、なんかそのなんか結婚することが夢ですとか言ってる人結構いるじゃんね。でも結婚したらそこで終わりじゃなくて、じゃ結婚したら今度は何なのって言ったら、家族を作っていく、家族になったわけだから家族だよね。まあ子供を持つのか持たないのかは自由だけど、じゃあ子供を持つかっていう、またこの次の段階で、子供を持つことがゴールになって、子供じゃあ持ったら幸せなのかって言われたらそうじゃなくて、今度はじゃあその子供たちをどうやって幸せな大人にね育てるのを、まあ夫婦でやっていくか、家族でやっていくか、各家族超えて、まあ両親含めやっていくかみたいなのが次の段階で、でその子供が大人になったら、今度はその子供たちにどうやって孫を作ってもらって、でさらにその自分の孫みたいなもの、自分の孫を持つのかみたいな、こういうなんかね段階のなんか繰り返しっていうのが結構一対一恋愛のあるあるなんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、私はなんかそのまあ一対一恋愛が悪いとは思わないんだけど、自分としてはやっぱりその達成とか段階、次このエスカレーション式とか、まあ、はしごを登っていく感じのなんかこの人生観はすごく疲れるし、なんかその一時的な達成はなんかアドレナリンをブーストさせるけど、本当にその瞬間だけで、達成した直後にもうなんかその幸せみたいなのは終わっちゃって、達成することが目的になっちゃってるから、でなんかそのあとまた苦しむ、次のことを見つけなきゃみたいな、次の段階、次達成するものを見つけなきゃっていつも思っちゃうんでね。でこれはなんかいろんなことを自分が達成してきてから感じるようになったことなのかなっていうのもあるし、まあ例えばアメリカ留学したいって言って留学したらなんか、あれ？なんか留学できちゃったけど次どうしたらいいんだっけみたいな、なんか大学行ったけど大学で別になんかすごい達成したかったことあったんだっけ、あ、じゃあなんか達成すること考えなきゃ、達成すること考えなきゃみたいな、でなんか卒業したら、卒業することが目標だったのに卒業したらやばい、次なんかいい仕事に就かなきゃみたいな、でなんか仕事に就くことが目標になって、で仕事に就いたら今度はじゃあもっといい仕事にみたいな、ね、なんかキリがなくて、 本当にキリがなくて、でなんかいつも苦しんでる、その達成する途中はすごく苦しくて、達成できない達成できない、こんなに頑張っても達成できない、いや私は努力が足りないみたいなね、なんかそれが結構まあリピートをもうね10代の頃からずっとリピートしてるような気がして、そっからなんか抜け出したくなったんでね。でなんかすごく仲いい友達とかにも言われたんだよね、なんか何もしないよやってんのみたいな。なんかやっぱ多様的考え方を理解してくれる人もいるけど、やっぱりその普通にね達成するとかゴールがある、なんかこう目的を持って人生を生きようみたいにやっぱ思ってる人たちからすると心配になるよね何もしないで大丈夫みたいな鬱になってんじゃないみたいな、まあもしかしたら鬱だったかもしれない、診断は受けてないけど、になっちゃって、でなんかその友達とかにもなんかまあどっかのタイミングで目標は持つことは考えた方がいいよみたいな言われて、はあもう今全然そんな言葉聞きたくないみたいなになったんだけど、まあなんかそんな、でもそれももうなんか自分の中で決めたことだから結構珍しく周りに左右されずに、そこに何だろうな、心情を持ってフェイスフルに結構半年、もう前1年ぐらいやってきたのかな。まあでもなんか半年経ったぐらいから吹っ切れて、それまではなんかああ自分はすごいだらしないなとか怠け者だとか何もしないでみたいな、なんか自分の中の批判者がすごいいろいろ言ってくるわけ。なんか You are so I don't know you are escaping from the reality とか、なんか本当にいつも何も達成できないとか、毎日ゴロゴロして何もやってないじゃんとか、お金も稼がないで実家に住んでとか、なんかそういうやっぱり批判者の声が聞こえてくるんだけど、でもなんか自分はその中でもなんかその資本主義的概念思想にちょっとチャレンジしたいっていうのはあって、なんかそうじゃなくてもいいんじゃないかみたいな、人間はなんかそうじゃないとダメだって言ってね育ってるし、まあ教育、日本の教育もそういう感じだし、まあ、うちの親もなんかねすごいいろいろ言ってくるんだけど、毎日仕事しないで何してんだみたいな。でもなんかその自分がやりたいと思う労働じゃないことをただただやっていけば何かになるんじゃないかっていう自分のなんか中でのなんか強い心情があって、でそれを追求してみたかった一度で、今までもなんかすごい何個もプロジェクトやって、なんか自分でアプリ作ったりとか、それこそねこうやってポッドキャストやったりとか、なんかインスタグラムのアカウント始めたりとか、ほんとウェブサイト作ったりとか、スタートアップ起業しようとしたこともあって、何年もなんかすごい頑張ったこととかもあったし、なんかねフリーランスでやってこうとか、なんかまあいろんなことやって、なんか全然リスク取ってないわけじゃないし、自己投資も本当に多くの人がびっくりするんじゃないかってぐらい自分にはお金すごいかけてきたし、まあ、ただ他人から見たら遊んでるように見えるし、なんかやるやる詐欺、なんかあれやるって言ってたけどやってないじゃんとか、そんなのいっぱいあるかもしんないんだけど、でも自分の中でいろいろやって、でなんかその時はなんだろうな、不完全な形だったかもしんないんだけど、アウトプットはしてきてるんだよね。でもそれをなんか継続するに至らなかった何かあって、でそれはなんかファイナンシャルインセキュリティだったりとか、まあそのお金がなくなっちゃうから仕事しなきゃとか、やっぱ労働をしてお金を稼がないと生きていけないとか、あとはなんだろう、カナダにいる時とかアメリカにいる時はとかはやりたいことあるんだけど、やっぱビザのステータスを守るために労働していないと、そのワークビザっていうのをずっと持ってれないから、どうしても労働することがメインになってしまうとか、そのやっぱ今までの今持ってる生活を守るために
そっちに振り切れないとかもやっぱりその時の環境としてあったんだとは思う。で、まあそういうね、なんかいろんな達成、いろんなことチャレンジしたけどできなかったっていうのを繰り返して、で、なんかそのリニアではないな、なんか例えばじゃあその1年間頑張ったけどとか2年間頑張ったけど、プロジェクトをやってみたけどうまくいかなかったとか、アプリ作ってみたけどなんかローンチできなかったとか、もうバグばっかりでとか、自分が思ってることがね、実際コード書けないから勉強もしてみたけどなんかできなくてつまずいちゃったとか、なんかまあいっぱいあった中で、でなんかその時々その時をこう細かく見ていくと失敗じゃんね、いっぱい失敗してほんと失敗ばっかりで何も身になってないみたいな。でなんか今回もなんか今回はこれを達成しようと思って、なんか半年仕事辞めてからなんかやってたわけじゃないんだけど、なんかでチャット GPT が出てきたじゃん。なんか面白くなって遊んでたんだよね。そしたらなんかもうどんどんどんどんアイデアが出てきて止まんなくなって、またプロジェクトとかいっぱい立ち上げて、でなんか AI のおかげでなんか何十個も同時に進行できる環境ができたわけよ。でなんか10個ぐらいプロジェクト回しながらやってると、なんか最後 80% まで完成に近づくものもあれば、うん、アイディアまで出してプランまで立つんだけど実行に移らないものもあるし、でかといってもうなんか1日目で 90% ぐらいまで完成に持っていけるものとかもあったわけだけど、なんか自分の中でそこまでパッションに感じないものとか、なんか別にこれやっても、まあ、できたけど完成はしたけどなんか自分として誇らしいとか思えないなみたいなものもあるし、なんかねよく YouTube とかでなんか例えば何日でいくら稼ぐ方法とかね、そういうビデオとかいっぱいあるし、そういうのもまあなんかもちろん真似してやってみるとかも面白いからやってみたことあるんだけど、でもその中でなんかこうちょっとずつちょっとずつトゥイークしていって自分のなんかものに形にしていく中で本を出版したのね、2冊で、1冊は前やってた仕事のプロダクトで、もう1冊は俳句の子供用の俳句のワークブックを作ったんだよね。で、2つとも AI 使って作って、で、最初俳句のワークブックの方を先に手出したんだけど、でも出来上がったのはプロダクトマネジメントの本の方が早く出来上がった。で、できたからローンチしたの。だけどなんか自分の中で、なんかね何もしないをやってたから、なんかプロフェッショナルのキャリアとしてこのまま私はプロダクトマネージャーとしてやっていくのかっていうのがなんかまだその時は決まってなかった、まあ、だからなんか今後今もプロダクトマネージャーじゃないのにこの本出す、なんだろう、出す、なんていうの、Do I have a right? そう、出す権利あるのかなって思ったりもしたんだけど、なんかそういうのも、なんかジャッジしないようにして出したんだよね。で、俳句の本は結構時間かかったんだけど、なんだかんだ。これも出して、ローンチして、全然売れないみたいな。もう2ヶ月、3月ぐらいに出したんだよね。4月、5月、全然売れない。でなんか周りの友達とかに使ってみてほしいなと思うけど、子供用のワークブックだから、なんか、で、6歳から11歳向けのワークブックなのね。で、6歳から11歳の子供いる友達、で、しかも英語で作ったから、英語を話せる子供の友達がいる子ってほんと少なくて、だからなんか、で、ね、もちろんその子供たちが、本人たちがやりたいって思わないと意味ないから、で、それを分かってるのはお母さんたちだからさ、やっぱり。お母さんとかお父さんたちだから、まあ、ね、別にペアレンツも強制できないから、まあバイヤーターゲットがペアレンツで、まあユーザーがチルドレンじゃん。 だからバイヤーがやっぱり子供に使わせたいと思ってもらえないと買ってもらえないし、でもなんかよく考えるとまあ知名度がないよね。私誰でもない私が本出して今日でマーケティングの会社も使ってない、出版社も使ってない、だから自社出版で全部自分でやって、全部表紙も作って中身も全部作って、もちろん AI の力使ったけど、まあ、全部自分でやってるから、まあ、AI が自分のチームみたいな。でマーケティングとかもやったけど、まあ、自分で一人でやってるからすごい限られてる。でなんか別にマーケティングのプロじゃないから、なんか何やったらいいかもよくわかんない。だからなんかとりあえず広告回してみるけど、広告も初めてやるから Amazon の広告回してみるんだけどよくわかんないよくわかんないことをずっとやってるから、なんか何にも形になんないよね。これもなんかそのやっぱ達成ドリブンの文化でずっと生きてくると、なんか達成できてないからもうなんかフェイリア、失敗に思っちゃうじゃん。でこれもなんか今回は本当にこの失敗をジャッジしないっていうのをすごい心がけて、なんか本を出して失敗って決めつけるのは早すぎるっていうのをすごい自分に言い聞かせた。なんか今まで早く結果を求めすぎると全てを失敗にしてきちゃってたんだなっていうところがあって、でなんかこの成功している人たちのパターンを分析、自分なりに分析してみると、やっぱ失敗してるじゃなくってたくさん失敗をしてるから成功してるっていうふうにも言うんだけど、失敗を失敗と捉えてるのか、それとも失敗って別に捉えないでただ継続してるのか、なんか諦めてないのかっていうのがすごい大事なんじゃないかなって私は思い、なんか今は成功、今は成功するっていうのとか達成するっていうのとかを、なんだろう、大きなゴールにしないで継続する、ちょっとでもいいから何かアクション、ちっちゃいアクションでもいいから継続していく、自分のできるパワーの元で継続していくっていうのを大事にしてて、継続って点じゃないんだよね、あそこに行けば終わりじゃないから、段階じゃないじゃん。毎日なのか毎週なのか不定期かもしんないけど、今日やって1ヶ月後にまた何かアクションを取る、で1ヶ月後からまた、もしかしたらそっから1週間後にアクションを取る、その次の日のアクションかもしんないけど、クローズしないんだよね、ループを。ループしてるものなのか、まあリニアなのかわかんないけど、この線を途切らせない、で自分の中で終わらせない、終わらせないとずっと続いてくし、なんか終わらせないとやっぱ自分の頭のサブコンシャスのどこかでそのことを考えてる自分もいるし、でもなんだろう、無理してない、無理になんかしなきゃなんかしなきゃとかじゃなくて、なんかふっと降りてくる、あ、このアイディアとこのアイディアくっつくかもとか、なんか続けてたからなんか相乗効果なのか、続けてることによって、続けてるっていうその継続っていう形があるんだけど、毎日やってるわけじゃないし24時間ずっとやってるわけじゃないじゃん。ってことは他のこともやってんだよね。だから ABCDEFG ってプロジェクトをいっぱい走らせてる。でこれはなんかライフプロジェクトでもいいし、それこそ本でもいい、ダンスを習うでもいい、歌を歌うでもいい、ただ外にブルーベリーを積みに行くだけでもいいし、旅することでもいい。でこれはなんか全部同じフリークエンシー、同じ習慣でやってないよね。ブルーベリーは毎朝積みに行くかもしれないけど、ダンスは週1かもしれない、本書くのはなんか1年に1回書くかもしれないし、超不定期で次いつ書くかは知んないけど、本を書くっていうのが自分の中にある。本を書くのが好き、本を書くのが好きだから、またいつか思いついたらやればいいや。だから諦めない、なんか
本書いたけど失敗したからもうやらないじゃなくて、本書いた、出した、売れなかった、でもいいや、またやってみよう。そしたらこの1冊目と2冊目がつながるかもしれないとか、絵を描いてる、毎日絵を描いてる、売れない、別に売ってない、売れない、誰も評価してくれない、だけどあれ、私ダンスもしてるし絵もやってる、え、もしかしてこの絵とダンスって融合できるんじゃないとか、あ、私本出したじゃん、1冊目の本の表紙は AI で作ったの。 AI で作ったからって言って簡単だと思うでしょ、簡単じゃないから、何日も何日もかかって、何日も何日も自分の頭の中にある絵をどうやって AI に描いてもらうかってすごい考えて作るの。だから本当に簡単じゃないの。でも AI 作って表紙は描いたの。だけど2冊目の本を今作ってて、もう 95% 完成してるんだけど、最初また AI でカバーの表紙を作ったの。だけどあれ、私の自分の絵をカバーにしたらよくない、そしたら本を買った人が私の絵にも触れてくれて、私の絵を買った人がもしかしたら本を買ってくれるとか、本に触れる機会を増やせるかもしれないって思ったのね。だからなんかうまくいかなかったらやめちゃうと、その融合が一生融合できないかも、一生。だけど続けてるから、どんな形であれ自分の中で終わらせなかったってことがすごい大事で、私はこれなんかもしかしたら気づいてたかもなんだけど、結構こう言語化できて気づいたのはすごくこの最近のことで、継続っていうことにすごく価値を今まで見出せなかった、いろんな興味があって自分は何にもスペシャライズできないんじゃないか、何か一つに特化したね、大谷翔平さんみたいな人には絶対なれないって自分では思ってたし、もういろんな興味がありすぎて、もう今日これやりたいとか今日これ好きって言ってて、なんかすごい YouTube を見あさっていろんなこと勉強して、オンラインコース買って満足して、なんかもう次の日違うことやってるかもしれない。でもなんか終わらせない、その自分の好きを終わらせない、もしかしたらそんな時に終わっちゃうかもだけどね、もういいやとか思ったより面白くなかったってなるかもしれないけど、自分の中で終わらせない、なんかこれが本当に、なんかアルケミーだなって思って、自分の中のね思ったのがなんかすごい大きな気づきで、なんかそうポッドキャストで共有したいなってすごい思ってた。でもう一つ気づいた大きなことは、適当にやるっていうのとパーフェクトにやらないっていうのは全く別のことだっていうのに気づいたのね。え、なんで、何かっていうと、パーフェクショニストっているじゃん、結構日本人多いと思うんだよね。完璧にやるまで提出できないとか、例えばエントリーシートとかもレジュメね作ったりとか、なんかジョブアプリケーション、仕事の応募するのとかも、まあそんなに何回も何回も応募できるわけじゃないから、もう絶対入りたい会社があって、でもうこの1回履歴書出したらね、もうあと半年また同じ会社に受けれないかもしれないとかあるから、完璧にしてから出さなきゃみたいなのが、やっぱこの中結構この世の中よくあるパターンだと思うんだけど、なんかそういうレアケースもあるっちゃあるんだけど、なんかよく言うのはなんかとりあえず出せって言われるわけよ、履歴書とかも。私昔すごく怖くて、え、でもこんなんで出してリジェクトされるじゃんってすごい思ってたわけ。私この会社に絶対入りたいのに、リジェクトされたらもう入れないじゃん、だから出さないみたいなね、パーフェクショニスト。で、あとはなんかそれこそ、いや私それ全然絵描けないんでとか言って、でもしかしたら描けるかもしれないのに、描けないんでって言って、何を基準に描けるとか描けないとか言ってるのか分かんないけど、描くって行為は誰でもできるはずなのに描けないんでって言ってやらない。で、なんかこれの弊害で、継続する一歩にも立ててないってことだよね。そうだから、なんか インパーフェクションっていうのは私はすごい価値のあることだとすごい思ってて、で今絵を描いててすごく思うんだけど、私は多分絵はどんどん上手くなってくって感じてるので、最初って私別に美大とか行ってるわけじゃないから何にも分かんない、もうなんかカラーセオリーとかも分かんないし、なんかデッサンの仕方とか、なんかその例えばね、車、目の前に見えてる車のサイズを紙に書き写しなさいって言ったら、そんな実物大の車の大きさで書けないから、もちろんちっちゃくして書くじゃん。そしたらなんかアスペクトが分かんないよね、どれぐらいの比率で書くとか分かんないとか。で絵の具であってもなんかアクリル絵の具とかも水彩絵の具とか何が違うのか全然分かんない、紙もどんな紙買えばいいか分かんない、アクリル絵の具って水で薄めていいのとか、そんなのも分かんない、分かんないことだらけ分かんないからなんかとりあえず YouTube とか見て、オンラインコースとか安いオンラインコースとか買って見漁って、なんかとりあえずまあ何でもいいや、よく分かんないけどこの高そうな紙買ってみようとか、この絵の具のセット安いから買ってみようとか、筆、なんか初めて絵を描く人におすすめする筆のセット5本かを全部ブログで書いてるやつも真似して買ってみるとか、でなんかよくわかんないけど書いてみる、とりあえずなんか決めて書いてみる、あ全然うまくいかないじゃん、もういいやぽい、はいまた次みたいな、でまた次新しい絵描いてみる、あ全然うまくいかないみたいな、でなんかもう諦めそうになって適当に書いてみたら、あれなんかかっこいいのできちゃったみたいなとか、なんか続けてるとなんか変なのできるぞっていう、変だけど、なんか想定してない、期待してない方がなんかできるんじゃないかってことに気づいて、で、さっきの話してたものに戻るけど、なんだろうな、みんな理想像を描くじゃん。こういう自分になりたいとか、こうなってたい10年後とか、もちろんそれ大事なんだけど、それにとらわれちゃうと、そこに行けない自分にがっかりしすぎて、何もできなくなっちゃう。だけど、なんか、こうなんなきゃいけないっていうのを全く持ってなかったら、結構ちょっとしたインプルーブメント、なんかちょっとしたなんだろう発見、新しい発見しただけでもすごいハッピーなわけ。これがなんか being present ってことだなと思って、本当に今をどうエンジョイするかって、本当にその期待と自分を比べるんじゃなくて、今の本当の現状の自分と1秒後の自分との違いみたいな、ほんとそれだけ、そこですごくハッピーになれるってことに気づいたのね、私は。その絵を描くことにを通して、それはなんか本当に絵を描くってことが自分ができると思ってなかったことだったから、絵苦手だってずっと思ってたし、なんかそれこそ何の絵を描いても描けないから、鉛筆でね、でなんか絵の具を初めて使って、でアクリル絵の具を初めて使った時に、なんかあこんな、なんか間違っても上からどんどんどんどん色のせれんだと思って、自分にすごい合ってると思って、その計画性のない絵の描き方をしてもなんか形になったりするっていう絵の描き方があることに気づいて、なんか絵の描き方でもいろいろあるよね。なんかそのちゃんと構造考えて、もちろんでちゃんと下書きして、でここにこういう色が来るから、まずこの色から始めようとか、この濃い色から始めようとか、薄い色から始めようみたいなの絶対あるんだけど、でもなんかそれをやらないでもなんか面白い絵ができる、それはなんかその世界的に評価される絵かどうかは全く別として、自分が実験として、真っ白な紙に向き合うのさえも怖かったのに、なんか例えば赤ウルトラマリンカドミニアなんだっけ、カドレッドと、で、レモンイエローと、で、まあ、なんか茶色と白。まあ、この5色。5色あればいろんな色作れる。っていうのでさえびっくり。そんなことさえ知らなかった。で、なんか、この5色があればほとんどの色作れるのみたいな。まあ、これがすごい楽しいよね。とか、なんかめっちゃ水で薄めて同じ色塗るのと、絵の具そのまま塗るのでこんなに違うのみたいな。すごい表情も違うし、味も違うし、与えるインパクトも違うし、なんかこんなにいろんな表情ができるんだっていう、このエクスペリメントを通して、自分がよくわかんないけど、なんか人がやってるの真似して自分がやってみて感じるもの、 実体験を通して感じれるものがどんどん知恵になっていく感覚がやっぱりすごい自分は好きで自分に合ってて、でこれってでこれを例えばじゃあすごいいいものできたで自分がね自分の感覚でいいものだって思ったものだけがいいものなんだよね本当に知らない他人がいいねって言われても他人がこれどんだけ可愛いねとか綺麗だねって言われても自分で納得いってなかったら、まあ、もしかしたらお金払って買ってくれる人がいるかもしれないその納得いってない絵をだけど自分の中では納得してない何か知んないけどその基準はね自分のなんか中で納得できないものがあるんだよでここがこの適当かインパーフェクトの違いでインパーフェクトはその美術の世界で考えると私の絵なんて多分すごい不完全だと思うのねいろんな面で不完全だって言われるんだと思うだけどじゃあ私は適当にこの絵を作ったかって言われたら適当に作ってない自分でこれ世に出せるこれをみんなに見てほしいって思えるぐらい自分のなんだろう心を絵に反映させてる無意識だけど結構無意識に反映させてるから適当になんか作ったものではないでこの適当の定義を例えると例えばこの前友達と話してたんだけど誰々さんの作品が可愛いとなんかすごい有名な作家さんとかインスタグラムで出てきた上がってきた作家さんの絵がめっちゃ可愛い自分の部屋にこの絵あったら可愛いなと思ってその人の絵がすごい高いから買わないで例えば自分で真似して作ったとするじゃんこれは私は結構適当に近いと思うねこれはなんか結局自分のその人が描いたからやっぱり美しいんだよねこのその絵は自分が全く同じ色を使って、全く同じ構図で作ったとしても、多分同じものにならない。複写かもしんないけど、やっぱり私は同じものじゃないと思ってて。なんかよくインテリア、お金をかけないで、なんか壁に飾る絵を作ろうとかそういう YouTube あるんだけど、まあ、もしかしたら納得するかもしんないよ。なんか誰かの作品の真似してね。だけど、やっぱり誰かの真似した作品は、私の中ではその適当っていう部類に入るんじゃないかなって思ってて、で、不完全っていうのは、その美術的視点で見ると完璧ではない。だけど、適当には作ってない。自分がちゃんと考えて、その時の自分、その時の不完全かもしれないけど、精一杯、自分ができる精一杯をやってできた作品じゃん？で、it might not be perfect, but it's perfect at that point. Perfect for me. 私にとってはこれが、その時の全てだったってことじゃん。それじゃなかったら適当の部類に入れてほしいんだけど。その時の自分の全てを使って作ったものなんだったら不完全でもいいじゃん。それがあなたのヒストリーでしょ。アーカイブじゃん。だからなんか本当にまあレジュメみたいに誰かに評価されるものに対してパーフェクトを求めるとかはわかるんだけど、だけどなんかこう何かもの作る時にパーフェクトじゃないからとか、いや自分の作品なんてまだまだでみたいな、まだまだだけどそれでいいんじゃないかって私は思えるようになって、まあ昔からそういうところあったと思う。なんか不完全なままでどんどんローンチしていこうみたいな、失敗作でもいいし、なんかとりあえず人に見てもらうというよりもアウトプットすることがなんか大事なんじゃないかって私は昔から思ってたんだけど、なんかふとその適当にやるのと不完全なものっていうのの違いをなんか初めて言語化できたんだよね最近。うん。でなんかそれはもう一つストーリーがあって、何かっていうとマーケティングだよね。 なんかそのまあ私今そのアーティストのウェブサイトも作って、またリンクに貼っとくか見ていただけたらと思いますが、そうなんかその自分のマーケティングをしようとか、それこそその俳句ワークブック、これはまた別のウェブサイトなんだけど2つ載せとくね。俳句の子供の俳句のワークブックだとか、大人用の俳句のワークブックも今もうローンチ準備中なんだけど、作ってる段階でなんかマーケティングしなきゃマーケティングしなきゃってやっぱ思うわけ。なんか作っただけでほったらかしてるから。そのアマゾンの広告とかは回し出して、なんかついにこの前13冊も急に売れて1日で、何が起こったんだみたいな、キツネに騙されてんじゃないかみたいな思うぐらいなんだけど、そういうのがあって、だからね、なんかやっぱり継続してるとなんか形になることとか結構あってあるんだけど、ちっちゃくても、ね、ほんとすごいちっちゃいけど自分の中ではすごく嬉しいことだよね。でそういうな、ね、体験をしながらもそのマーケティングしなきゃってやっぱ、ね、自分の中で意識があるからやろうと思うんだけど、なんかキャンバとか開けて、なんか人の作った、ね、マーケティングのなんだろうテンプレートとかを使おうと思うんだけど、なんかやっぱりすごくどこかで適当さが出ちゃうんでね。なんかこう自分の作りたい世界観みたいなのを作れてないっていうのに気づいて、あ、これ妥協してマーケティングやっても誰にも通じないよ。まあもしかしたら通じるかもね。わかんない。なんかよくあるじゃんね。なんか、チャット GPT で、毎日のソーシャルメディアのポストをどんどん作るとか、YouTube ショート切り抜き動画をいっぱい作るとか、もちろん見る人いるんだろうし、それでなんか物買う人とかもいるかもしれない。だけどなんかそれってやっぱ適当ってことだし、なんか不完全とはちょっと違う。でこの前なんかすごくその地元にいるすごくあの成功されてるアーティストの方とお会いする機会があって、で彼に聞いたんだけど、やっぱり彼はすごくクオリティを大事にしてた、なんかそこを絶対ぶらさないっていうのを自分で持ってるように感じたし、そういうふうに言ってた。でだからやっぱりその自分が作ってるものの価値を下げないで済んでると思ってて、やっぱり YouTube ショートとか、まあ、そういうなんかオートメーションしてなんか作ってるとか、まあそうやってオートメーションすればいいところはいっぱいあると思うからすればいいと思うんだけど、なんかこうマーケティングってやっぱり人に何かを伝えるすごく大事なツールで、そこをやっぱ雑にやっちゃうのはなんか適当ってことなのかなって思って、もちろんそのストラテジーとしていろんな戦略として組み合わせていくのは何回も言ってるけどいいんじゃないかなと思う。やっぱ全部完璧にやるのは無理だし、私も一人でやってるから、なんか一人でやってる人とかはそう思うと思う。なんかその予算もないし一人でやってるし、どこかは妥協しなきゃいけない。でもなんかそこがやっぱりその適当とインパーフェクトの違い、インパーフェクションの違いで、不完全なものでもどんどん世に出したい。だけどやっぱり適当になんかものを作っても通じん伝わらないものってやっぱあるんじゃないかなっていうのは、なんかすごい改めて考えてることかな。そう、なんかこの、そうだね、この継続するっていうこととインパーフェクションっていうのはすごく強く紐づいてて、今日話したやっぱり継続する過程でインパーフェクションを自分の中でアクセプトするっていうのがやっぱりすごく大事。うん。でもし今適当に何かを作ってるんだったら、適当からインパーフェクトにちょっと移行してみるとかをやっていくといいんじゃないかなってすごい私は今思ってるから、今まで適当にやってしまったものとかをちょっとずつブラッシュアップしていくとか、なんか例えばウェブサイトとかも結構ざっくりサクサクサクって作ったけど、やっぱりもっとユーザーのこと考えて、この動線どうしたらいいんだろうとか、例えばなんか E メールのサブスクリプションしてねみたいなのもやってるけど、なんかすごいありきたりじゃん。 なんかウェブサイトってほんとつまんないなと思っててみんな同じ方にはまってて、まあウェブサイト何個も作ってきたから、そうすごくそう感じるんだけど、テンプレ化してるのね。でそれはなんかやっぱそのユーザーの行動心理学とかを勉強した上で、それがまあみんなが使う方にはなってるんだけど、でもなんかその私が提供者としてはやっぱりウェブサイトに来てくれて、ウェブサイトで過ごしてく時間をやっぱ有意義なものにしたいし、誰かをなんか落とし入れるっていうか、マニピュレートしてものを買ってもらうとかをやりたいわけじゃないんだよね。やっぱりちゃんとその媒体、ウェブサイトっていうメディアを通して、でも誰かとつながりたいって思うから、じゃあそうなった時にどういうものをウェブサイトで提供していくのが一番双方にとっていいんだろうっていうのはすごい考えるよね。それもだからインパーフェクションが適当っていうとなんかすごい嫌な言い方だけど、まあ、とりあえず出した、とりあえず出さなきゃいけないから出した。でもその適当をブラッシュアップしていって、適当をブラッシュアップしていっていいものにしていくっていうのはできるんじゃないかなって。その段階でもインパーフェクションっていうのはあるかもしんないけど、なんか結果としてちょっとずつ良くなっていくっていうイテレーションみたいなものができると、よりなんか人生豊かになるのかなと思ってて、その人生豊かっていうのはなんだろうな、達成とかゴールとかオブジェクティブとかそれだけじゃないってこと、今の自分より若干良くなったっていう結果で、それはなんか今の視点から見て昨日の自分より良くなったけど、明日の自分もっと良くなろうって思って生きるんじゃないっていうか、まあそれもいいんだろうけど、なんかそこにとらわれないで、ただ目の前のできることやりたいって思ったことに向き合った結果、昨日の自分より良くなったで、これがなんか一番幸せじゃないかなっていう私の中のなんか答え、今の答え、今現段階での現時点での答えなんだけどね。そう、今はだからそんなものに突き動かされて、1年前の自分はすごくどこに向かったらいいのか分かんなかったし、仕事辞めてどうするんだろう私これから、でも自分の軸はぶらしたくなかった。そんな自分がじゃあどうしたらいいんだろうって思ってた自分が今1年後ここにいて、ただ何もしないをやった結果、一番やりたいことを自分がやりたい様々なことを毎日その日に決めてやってる。で、すごく幸せ。で、お金もないし収入もないけど、すごく幸せ。だから私はこれをサステイナブルに続けていけれるように、これからも多分、その目の前の自分のやりたいことと向き合っていきたいって今は思ってる。どれだけできるかわかんないけど、そう思ってる。なんか大きな野望とかは、もちろんこういうことやりたいとかああいうことやりたいとかロングタームのビジョンとかあるけど、そこだけにとらわれないで今に戻ってこれるような、こう行ったり来たり、未来と今を行ったり来たりできるようにすごい意識してる。そんな話を今日はしたかった。で、来週から私はフランスに行くので、またそんな話もできたらなと思います。ではでは、 Have a good day, everyone. And I'll talk to you guys soon. じゃあね、バイバイ。